どこでもポジティブ子育て、略してカイポジ。
はい、皆さん、ドイツからこんにちは。お久しぶりのりなです。おもつなし育児アドバイザーというのをやっています。1週間全く放送せずに過ぎてしまいました。というのも秋休みがドイツでありましてですね、サマータイムから、ウィンタータイムになり、日本との時差が8時間となっています。なので、明日からまた朝7時に収録もしくはライブするかとは思うんですけども、その時間がですね、日本時間では前までは14時だったんですけども15時の時間になりますのでご注意ください。で、1週間ねめっちゃ忙しくて、やっぱり子供もいたし、うちで2日連続でですね、たくさん人を呼んでパーティーをしておりまして、もうかなり疲れ果てました。で、昨日土曜日はまた日本語の補習校が始まったので、通常の生活に戻りつつあるっていう感じの今日は11月5日の日曜日です。さて、今日はごんぎつねについて深掘りをしたらすごい面白かったんですね。それについてちょっとお話ししたいかなと思いました。きっかけは先週の、顔鉄ですね。思っちゃったんだからしょうがないの50何回目かなのトークの深掘りトークで、まあ途中ちょっとアハーみたいな話もめっちゃ面白い話もあるんだけども、その中でゴンギツネが出てきて、でそのゴンギツネの、読解を子どもたちがうまく今の子どもたちはできてないみたいなニュース記事を取り上げて、それについてちょっと喋ってて、で2人がね喋ってることは本当にもっともだなって思ったんですけど、そもそもゴンギツネってどんな話だったっけと思って、小学校4年生の音読4年の芸ですね、の教科書に載ってるんですよ。でそれがたまたままたその次の日ぐらいかなに、私インスタでねストーリーズでゴンギツネ難しいとか言ってつぶやいてるママさんのストーリーズを見ちゃって、そっからちょっとまた面白くなってね、じゃあ読んでみようと思って読んでみたり、その国語力がね落ちているっていうことに関してドイツに住んでいる日本人家族のママさんからも長々とねそれに関してコメントをいただいたりして、これはちょっと深掘りする価値があるなと思ったので、まず、その話題になっているその国語力が落ちているっていう記事を読んだり、その他ゴンギツネに関して書かれているネット上に転がっているのをちょっと見てみたんですね。でまずこの作者ですね、新浜南吉さんだったかな、何だったかちょっと忘れましたけども、この方ね、手袋を買いにっていう、あれも狐の作品ですけど、そういうのを書いておられる作家さんで、実は30歳でもう亡くなっているらしいんですよね。でその方が昔こう語り聞きしたやつを本にしていて、実はこのゴンギツネももともと書いていた草稿っていうのかな、なんか作品になる前の下書きのものがあって、それが残っていたりするらしくって、そこには結構はっきりこの作者の思いとか、意図するものとかがちょこっと見え隠れしていたそうなんですね。でそれがちょっと隠される形になって、今ずっとかなりのロングランで日本の教科書に載って、まだ載っているっていう作品ですね。他にも私たちが子供の時に習った作品で今も残っていると言ったら、ちいちゃんの影送りとか、もちもちの木も残ってるし、あとはスイミーかな、そこら辺結構私も子供の時に習ったなっていう印象深い作品で残ってるんですけども、あ、スーホの白馬とかね、でもその中でもゴンギツネは結構名前は覚えてたけど中身を忘れちゃっているうちの一つでした。なので今回改めて読んでみて、あ、こういう作品だったんだなと思ったですね。 で、まあゴンギツネはね一匹の寂しいキツネさんで、で標準っていう、まあ、主人公で2人ね、ゴンと標準の2人の心の物語なんですけども、その標準っていうかながうなぎを取っているのをちょっといたずらしちゃおうみたいな感じでいたずらしちゃったら、その10日後にそこのね貧乏な暮らしをしている標準のおっ母が死んじゃったことを死んだのを見て、でそれで、あ、もしかしたら僕がうなぎを逃がしてしまったせいでおっ母がねお腹が空かせて病気だったのに食べさせてやれずに死んでしまったのかなっていう、こう償いを感じるところなんですね。でそれを、標準は知らずに、そのゴンがね償いのためにいろいろ家にね山から取った松茸とか栗とかね、まあ、時には魚屋さんから魚を盗んできちゃうんですけども、それを届けているゴンだったとは気づかずに、最終的に家の中に入り込んできたゴンを撃ち殺して、最後にお前だったのかって分かってうなずいて亡くなっていくっていう、ちょっと悲しいお話だったんですね。で私その内容本当にはすっかり忘れていて、あ、そういう話だったんかって思ったんですけども、その国語力がなくなっているって書かれていた記事はですね、その中でお葬式をするシーンがあって、でその大勢の人たちが大きなお鍋でグツグツ何かを煮ている、その何かは何ですかっていう問題だったそうです。でそれに対してあの子供たちが、今時の令和の子供たちがおっ母とかね、お母さんとか言って、そういうことを答えたことに関して国語力がないと言っている記事があったんですね。でそれに対してこのカオテツの2人はね、まあ、そもそもあのお話の中でこの鍋に何を煮ていたかっていうのをね問題に出す自体がちょっとナンセンスだし、私も本当その通りだと思うし、それで子供たちがねお母さんとか答えてしまったのは、子供たちが知識がないんじゃなくって、そこで問題を出した大人の意図を汲み取って、さらにその裏を取って、まさか鍋で煮ているのは料理ではないんじゃないかっていうところで、お母さんじゃないかみたいな答えを出したんだろうっていうね、あの深掘りだったんですけど、もう私めちゃくちゃそれ納得して、でちょっとうちの3年生のね娘に呼んでやろうと思ってさっき呼んでみました。でこの中でこのグツグツ鍋で煮ているっていうの何似てると思うって聞いてみたんですよ。そしたらうちの3年生の娘も骨って言ってました。骨、そう思うよねみたいな。で、まあ、まあ今の子供たち、そのお葬式の経験がまずないし、でお葬式をしたとしてもお葬式会場でやっていたりするから、その、まあ、私は結構田舎育ちなのでおじいちゃんのお葬式見てきたんですけど、ね、あのお母さんとかおばあちゃんとかおばさんたちがみんな台所に立ってお料理をやってるみたいなイメージがあって、ワイワイワイワイお祭りのようにね楽しくお葬式するんですよね、田舎のお葬儀は。なので、うん、そういうのを見てきたんですけど、やっぱりそういう伝統的なお葬式を見る機会がまずないから、そこでそのグツグツ煮ていましたの次に、あ、葬式かとかいうようなねゴンの独り言が入ってるんですよね、その文章の中に。だからまあ間違いなく子供たちはそこでお母さんを似ているんだろうみたいな発想になるのはしょうがないし、その答えを見て国語力がないって言っちゃう大人は、それこそ子供の思っていることを想像力がない大人だなって私は結構思っちゃいました。で、まあその話を置いといてですね、このゴンギツネの話を深掘りするとすごく面白くって、で、まあ、それについてはちょっとキャプションにも深掘りをした、 サイトがあったので、それを貼っ付けておこうかなと思うんですけど、何が面白いかというと、この標準のゴンに対する気持ちは結構もう、いたずら狐めって言ってずっとやっつけてやりたいっていう気持ちは変わらなかったんだけども、ゴンがね、まあ、自分の思い込みなんだけど、まあ、自分がやったことでお母が死んじゃったんじゃないか、だから罪を償おうってせっせとね、標準に毎日毎日通って償いの品を渡すっていう。でもゴンはとても標準に悪かったと思ってるんですね。でもそれを持ってきてくれているのがゴンだと全然気づいてくれなかったので、ついにね、最後は標準の目の前に現れて命を奪われて、でも自分がやったっていうことを分かってもらえて、最後はね、うんってうなずくんですけども、この教科書には書かれていない、実は原作の方は嬉しくなりましたっていう文章でくくられているらしいんですね。まあ、その後銃口から煙が出てっていうのもあるんですけども、でこの嬉しくなりましたっていうところに結構その作者の思いが込められていて、亡くなっていくゴンなんだけども、やっと分かってくれたって、こうね、罪をこれで償えたっていう、実はこう悲しいだけの最後ではなかったんだなっていうところで、まあ若干悲しいんですけどね、最後までこの標準が分からなかった、やっぱり最後までゴンが上手にこの標準に罪の償いを伝えることができなかったっていう最後がなかなか辛いんだけども、でも、ゴンなりには標準に罪が償えて、でそれがこう最後まで分からずにやったんじゃなくて、最後分かってもらいたいっていう、まあ、自分の意思をこう体を見せることで伝えることができたんだなっていうところが、まあ、私がね、こう大人になって読み解くとすごい面白いというか、まあ、深い話だなと思いました。でこういうような作品を日本って本当にとことん子どもたちに考えさせるような教育が今でもされているし、逆に今ドイツで住んでいる私から見ると、こういうのをね、ドイツ語でこう裏の作者の気持ちだとか、その作品に出てくる主人公たちの気持ちの中身を探るっていう作業を多分しないんだろうなって思うんですね。で、こう日本人のこの日本語っていう言葉は空気を読むっていうことがすごく大事になるですけども、ドイツ語はコンテクストって言って、このテキストの書いてある中身を読むっていう面で、結構ね、こう学問的に言語学としてこう討論というか、まあ、議論になる内容にもなってくるんですけども、日本人はですね、言わない、書かれていないところをこう読まないといけないので、外国人にから見るとすごく難しい言語になってくるんですね。で一方でドイツ語っていうのは本当に真逆にある言語だそうで、そういう面で全て言語化して言葉で示して、伝えるっていうことがすごく大事になってくるんですね。なので行間を読むっていうことが必要のない言語になってくるんです。なので作者の意図は全て、言語化されていくような作品が多いのかなと。私はしっかり、ね、ドイツ語でこう文学に触れたことがあんまりなくって、まあ読んだとしてもグリム童話ぐらいかなと思うんですけども、なので、まあ、そこでもうこうコンテクストでその文章の中も読み解くとこまでしっかりやったことがなかったので、今改めてまたドイツ語でもなんか文学的なことを読める自分になれたらいいなと思ったんですけども、そういう面で、まあ、日本の教育、日本語としての教育ってこう文法だとかこの言葉のなんか使い方、漢字を習うとか言葉の意味を知る以外にも、その行間を読むっていうことをすごく大事に さ、する教育なわけで、そのおかげで日本人はなんかおもてなしの心だったり、わびさびの心だったり、こう人の気持ちが分かるようになる子が、まあ、少なからず半分ぐらいはいる。でうち の、ね、あの夫に聞いてみたら、もう国語っていうのは大嫌いだったから、そういう作業を一切やったことがない、やりたくないから避けてきたって言っていて、あ、だからあなたは気持ちが分かんないんだねって思ったんですけども、やっぱりこの国語が好きというか、まあ、やろうと思って国語を学んできた日本人は比較的人の気持ちも分かるし、分かろうとするような教育がなされてきたんだなと思ったんですね。と同時に、まあ、これをこう否定するわけじゃないんだけども、こう分かりすぎて、自分の気持ちは置いてけぼりになりがちだったり、まあ、サービス精神っていうのが美徳とされて、あのサービスをすることで一生懸命になって自己犠牲になっちゃったり、時間がなくなっちゃったり、まあ、働きすぎっていうところも、本当にこのドイツのね、あの GDP と日本の GDP を比べたら分かると思うんですけども、もうドイツの人口なんていうのは日本の3分の2ぐらいなんです。はい、すいません、ちょっとむせてしまいました。で、さらに労働時間に関しても、ドイツ人は人口が少ないだけでなく、働く時間も、まあ、8時間ぐらいがマックスでしか働いてなくって、おそらく日本のサラリーマンの方々は8時間で仕事を終えている人たち、平均でしたら多分10時間とかになるんじゃないかなって思うんですね。でその分サービス残業だったりお給料がもらえなかったりするわけなんですけども、それでも日本人は、ドイツよりも人口が多くて、さらに働いていても国民総生産の、ね、率が、ドイツがもうなんか日本と同じぐらいだったりするところから、やっぱり、まあ、何が言いたかったかちょっと忘れましたけども、そこら辺でその日本の教育っていうのが良くも悪くも、悪い方向になんか働いているところもあるし、まあ日本のそのおもてなしの文化とかね、そういうところが伝統を大事にするっていうところへんとかは、まあいいように動いてもいると思うんですけども、まあいろいろこのゴンギツネからで、ね、考えさせられるなと感じたので、ちょっと今日は喋ってみました。でちなみに、まあ、同時期にあの宮崎駿の蛍の墓についてもすごく深く考察している人がいて、でその方と直接ねダイレクトメッセージでやり取りしていたんですけども、やっぱりそこら辺でもその駿さんがね言いたかったこととか、そのセータと節子がどうして成仏してなくって、まだ未だに神戸のねあのキラキラ光る街並みを山の上から覗いているのかって、そういうシーンがあるんですけども、そういうところをね考えさせられますよねみたいな話を聞いて、あ、そっかってすごく私もねこういう作品を読み解く力をもっとこのねこう人生後半はもうちょっと磨き上げていきたいなと思った11月の初めでございました。ちょっと長々と喋ってしまいましたが、今日はこの辺でゴンギツネの深掘りを終わりたいと思います。最後まで聞いてくださってありがとうございました。皆さんのね思うところとか、ちょっと深掘りしすぎちゃうみたいな、まあいろんなコメントいただけたら嬉しいかなと思います。ではでは、また今週から1週間始まりますので、いい一日をお過ごしください。Ich wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss. Bye bye.